Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用。 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。中国では10月1日から8日までの8日間、中華人民共和国建国を記念する国慶節の長期休暇となります。例年多くの人が旅行などで移動する国の一大イベントです。ただし以前とは異なって経済発展のスピードにブレーキがかかり、その結果家庭や個人の財政状況にも暗雲が垂れ込めている中、国内移動や旅行をするにしても様々な制約があるだろうと思います。例えば出費を抑えるために移動手段を自家用車に変えたり、観光地での消費額を抑えたりといった防衛手段が取られるはずです。この時期、中央テレビでは国慶節中の国民の移動数の統計を出して、前年よりも大幅に増加したなどと、さも国内景気は決して悪くなっていない、あるいは良くなっているかのような錯覚を起こさせる報道をします。しかしこの国の統計データでまともに信じられるようなものは多くありません。統計の過程でいろんな技を使うのが中国共産党のお家芸ですから、とにかく都合の悪いものは出さない。出さざるを得ないときは嘘や改ざんを臆面もなく行う、それが共産党です。問題はこういった中国共産党の嘘の数字やフェイクニュースを真に受ける人が多い、あるいは多すぎるということです。今年私はこの時期、妻と妻のいとこの家族と、7人ですね、7人で新昌という上海から車で3時間弱の町を2泊3日の旅程で訪れることにしました。どんな場所だったかなど印象に残るようでしたら次回の放送で皆さんにご紹介したいと思います。経済状況に暗雲と先ほど言いましたが、私の周辺では妻の会社を除いて知人やその知人などがリストラされた、給料が減額されたという話を直接にはそれほど聞いたことがなかったので、まあそうなんだろうなとは思っていたのですが、実感はあまり湧いていませんでした。ですが先日週末に妻と一緒に買い物がてら散歩に出て目にした光景で強く実感することになりました。あの日はですね、何かの弾みで義理の母のことに話が及んで休みだしということで、生前義理の母が一時期住んでいた老人ホームの様子を見に行こうかという話になりました。でそれでですね、そのついでに2時間ほど、近所ブラブラと歩いたんですけれども、夏休み前には何度か入ったこともあるレストラン、小さなレストランですけれども、3軒、全て、潰れていました。1軒ならまだしも、3軒も潰れていて、 空になった、空っぽになった店舗を見て、ちょっと苦いものがですね、口の中に湧いてくるようでした。もちろん家のそばの大きなショッピングモール内の、会場上の階のレストラン街で、お客さんが極端に少なくなったというお話は以前した通りで、今もその状況は同じで、お客さんは戻ってきていません。その上、最近では地下の廉価なレストラン、比較的安い、レストランでもお客さんの数は、以前ほど見られなくなりました。その代わりといってはなんですけれども、同じショッピングモール内のやはり地下にある小さなスーパーにはいつ行っても、多くのお客さんがいて、安くて、そこそこ良い食料を購入しています。というのもうちでもですね、このスーパーは頻繁に利用しているんですね。先ほど言いましたけども、本当に安くてですね、品質がまずまず、実際に食べてみて、まあ、安心できるかなという感じの品物です。特に野菜と果物、肉類、これはお買い得です。以前は市場に行って買っていたんですけれども、今ではほとんどこのスーパーで間に合わせるようになっています。もちろん市場には市場の良さがあるんですけれども、市場だと一度にですね、必要なものが買い揃えられないことがあって、市場に行ってからスーパーへ、また別のスーパーへみたいなこともあったんですが、このショッピングモール内のスーパーだとほとんど一度に必要なものが買えることが多いので、どうしてもこのショッピングモール内のスーパーに足が向いてしまいます。で、このスーパーなんですけれども、経営母体といいますか、企業はですね、中国企業ではなくてドイツ企業です。で、アルディという、まあ、ディスカウントチェーン店の、まあ、スーパーですね。以前はやはりショッピングモールの地下の階に、アメリカ企業の、まあ、ウォルマートが巨大な売り場面積を誇って営業していたんですけれども、まあ、数年前に経営状況が悪化したようで、撤退してしまいました。そのように身辺で経済の悪化の影響を直接には目にしていたんですけれども、ショッピングモール内のレストランの倒産を見ても感じたことのなかった、切迫感のようなものを、その、街中のですね、3軒の小さなレストランの倒産に感じたんです。すいません、おそらく表現がすごく下手で皆さんには、お分かりいただけないのではないかと思います。その倒産した3軒の店なんですけれども、1軒は小籠包など、まあ、ちょっとした軽食と、麺ですね、まあ、ラーメンの店で、ここは味はなかなかでですね、特にレバー炒め、レバーとピーマンを炒めたものなんですけれども、これをまあ麺の上にかける、そのレバー炒め麺は美味しくてですね、好きでした。で、もう一軒も同じように小籠包とか、焼き小籠包、あるいは、餃子ですね、焼き餃子などの軽食とか、あとは、牛肉と春雨等が入った、カレー味のスープとか、牛肉ラーメンが美味しいお店でした。で、残るもう一軒、三軒目はですね、まあ、いわゆる一般的な中華料理の店で、まあ、特にそのこれが美味しいというような特徴ある料理があったわけではありませんが、まあ、そこそこ普通に美味しい、小さなレストランでした。で、自分がそこで食べたという意識が強く残る場所が消えてしまった時のその感情っていうのは、例えば昔住んでいた家をですね、再訪してみると、訪れてみると、そこには別の建物が建っていたという光景を見た時に起こる、何とも言えない感情とどこか似ているんじゃないかなっていう気がします。いずれにしても中国経済は相当悪化しています。しかも悪化の流れを押しとどめる有効な手立ても見つからないようです。国内を見ても国外を見ても、中国に有利な産業は、あまり見当たりません。もちろん、AI の分野でですね頑張っている、あるいは電気自動車で、まあ、国内経済を牽引するというようなことを言われていますけれども、実際のところですねそううまくいっているようではないんですね。国内では、まあ消費が冷え込んでいるということ、それから不動産業がもう衰退しています。上海、北京、深圳、広州などという、まあ、一線級の都市ですね、こういったところの不動産、まあ、ほとんど値段落ちないじゃないかと。特に上海はですね、上海は絶対に落ちない、値段は下がらないということまで言われていたんですけども、その上海でさえ、不動産の価格下がっています。しかもその下がり方はかなりです。もちろん半分ということはないんですけれども、まあ、かなり下がっているということです。それから、電気自動車、先ほど言いましたけども BYD とかですね、こういった電気自動車業界、もですね、過剰生産あるいは過剰競争による業績悪化、共食い共倒れですね、こういったものが起こってますし、同じく、まあ、太陽光パネル、これも過剰生産が言われていて、国内ではもう売れないし、で海外ヨーロッパに売っているようですけども、ヨーロッパではですね、まあ、かなり品種を買っていて、まあ、問題視されています。でこういったことを見ると、中国共産党がですねこれからの中国経済の牽引役だと、宣伝している自動車も、太陽光パネルも、頭打ちどころか生産過剰、過剰生産による価格崩壊で販売量は増えているんですけれども、実際には大幅な減益になっているのが現状です。で一方国外に目を向ければ、まあ、今の中国の仲間ですねはロシア、北朝鮮、イランなど、まあ、かつての、まあ、悪の枢軸と呼ばれた、まあ、ヤクザ国家ですね、こういった国ばかりです。で先ほどもちらっと言いましたヨーロッパもですね、太陽光パネルだけではなくて、もちろん自動車に対してもそうですが、中国に対して警戒感を強めています。もちろん、自ら蒔いた種ですから、中国は自ら、その実を刈り取らなければなりません。でも刈り取る役目はですね、国をミスリードしてきた共産党あるいはその幹部たちではなく、まあ、一般の庶民が果たすことになります。まあ、これまでの歴史を見ればそのことは火を見るよりも明らかです。こうしたことから富裕層が、まあ、海外へ逃げるのもさもありなんです。当然距離的に近く、安くて比較的安全、しかも教育レベルも、まあ、そこそこ高い日本に中国人が流れていくのも自然の流れと言えるでしょう。でもそのために中国人が多く集まる都市では、日本人との軋轢が生まれているようです。中国人による犯罪も毎日のように報道されています。日本はですね、国として、まあ、受け入れるのであればそれ相応の対策をきちんと考えた方がいいんじゃないかと思います。前回もお話ししましたが、日本はこれまでのような性善説による制度を諦めて、性悪説の上にルールを作って、性悪説の社会で生きてきた人たちにも対応できる制度を、立ち上げて、あれ組み立てて、中国人をはじめとする外国人に対応する時期に来ていると考えます。そしてそれは決して排外主義ではなく、ここはちょっと重点を置きたいんですけども、これは決して排外主義ではなくてですね、日本人とその外国人がお互いが気分を害したりですね、あるいは財産とか生命など大切なものを害したりすることなく、同じ空間で安心して生きていくための、実際的な方法だと私は思います。例えばアメリカやドイツあるいはフランスなどの現状を見てください。移民を受け入れた結果がどのようになっているか、人道的に受け入れるにせよ、経済的必要から受け入れるにせよ、それらの行為がもたらすものがどのようなものであるか、そしてその結果に対応するにはどのようなことが必要なのか、今手持ちの知見 とか海外の経験国からその経験をしっかりと学んだ方がいいと思います。これもって人権問題だとか差別だとかそういった机上の言葉をですね振り回しているだけでは何も解決しないのではないかと思います。もちろん言ってることは分かりますけれども実際の問題の解決にはあまり役立たないのではないかと思うんですね。文化、価値観、こういったものが全く異なっていてそれに基づいた言動が理解できないような隣人といかにして気持ちよく付き合っていくか、頭でっかちな議論で時間を無駄に費やしている場合ではなく目の前の現状にあったより実際的、実質的なルール作りのための議論をすべきです。これは私が中国という考え方、価値観の全く異なる国に22年住んで引き出した現在における結論です。多くの皆さんにはちょっと理解しがたいと思われるかもしれません。でもそれも仕方ないと思います。例えば私自身10年前15年前にこのような考えをいきなり押し付けられたら、おそらくは、反論したと思います。そろそろ涼しくなってきたので週末にはまた、妻と上海の散策を再開したいと思っています。上海には、予想以上にお寺が多く歴史的な史跡も少なくありません。いわゆる古鎮、古い、町ですねと呼ばれる、昔風のその町並みを残す区画も、あります。これから少しずつ足元について理解を深めていけたらと考えています。何よりも妻と二人で昔の話をしたり、定年後にやりたいことについて話したりしながら、ブラブラするのは楽しいものです。そのためにも健康の維持、これは大切ですね。皆さんもお体に留意され、どうぞ、やっとやってきた秋をどうぞ満喫してください。今日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet. You know, baby, you've got too many choices.